聖書箇所を読み出します。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書12章の31節から36節です。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から挙げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、記して、このことを言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法で、キリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子はあげられなければならないと言われるのですか。その人のことは誰ですか。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。あなた方に光がある間に、人の光の子供となるために光を信じなさい。イエスはこれらのことをお話しになると、立ち去って彼らから身を隠された。もう一つ聖書箇所があります。フィリピへの手紙、2章5節から11節です。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは、神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないと考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人間と同じような形になり、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。それでは、ヨハネによる福音書12章31節から36節、ピリピ人への手紙2章5節から11節を、題材にして、ユキ・フェイス・ムーア先生にお話をしていただきます。
その先生っていうのはやめていただきたいような気がします。ユキで結構です。今日は本当にお招きありがとうございます。聖公会のお説教はだいたい短い、聖書のツッコミが足りないっていうのは通説なのに、それにまだ新学生のペーペーなのに、お話しできるのは光栄です。でもきっとまだ皆さんに教えていただくことの方が多いと思うんで、できるだけ今日のお説教で皆さんと一緒に考えて いけるようなことをお話ししたいと思います。よろしくお願いします。でもし分かんなかったら、どうぞストップして聞いてください。で今日の箇所ですけども、まずヨハネの福音書の方ですけど、ヨハネの福音書の中でもこの箇所は最もイエス様の死について語られている箇所って言われています。でエルサレムでのイエス様と群衆のやり取りが書かれていますけれども、よく読むと結構ちぐはぐで禅問答みたいな解釈なんですね。で最初にイエス様は群衆に裁きの時が来たって告げられます。そしてその裁きにおいて3つのことが起こると言われます。で1つはこの世の支配者が追放される。だから今は大統領選挙の前だからちょっとタイムリーかもしれません。で2つ目はイエス様が地上から上げられる。でその三つ目が、その地上から上げられた時にイエス様はすべての人をご自分のもとに引き寄せられる。 で、ここで言うあげられるっていうのは皆さんご存知だと思いますけども、2つの意味があって、1つは文字通り十字架につけられ亡くなられるっていうこと、この後の説でもそう説明してますね。で、もう1つは父なる神様のもとに戻り、神によって最上の位置に上げられるということです。で、これがピリピ書の2章に示されている、これに神様に従って十字架の死に至るまで従順だったから、神様はイエス様を高く上げられて最上の地位につけられたっておっしゃってますね。で、ですからこのヨハネ書では結構すごいことをイエス様おっしゃってる、重要なことを予告されてるわけです。で、それなのに群衆の方はいまいち分かってないみたいです。で、群衆が言うには、自分たちはメシアが永遠にいられる、永遠にいつもおられると理解してる、つまり死なないってことでしょ。それなのに人の子はあげられなくてはならない、で、どういう意味でしょうか。イエス様、あなたはメシアだと思ってましたけど、違う、メシアじゃない。あやさんたちの翻訳だとキリストですね。それなのに、イエス様、あなたはキリストだと思ってましたが、違うんですか？あなたはご自分のことを、人のことをおっしゃってますよね。それなのに、キリスト違うんですか？そもそも人の子って誰ですか？人の子って何ですか？で、こんな感じで、群衆はすでにある知識と既成概念で、イエス様がおっしゃったことを理解しようと懸命になってるようです。で、肝心のイエス様が言えばおっしゃられた、自分が挙げられた時皆を引き寄せるっていうところは、で、皆と共にいるためには自分は挙げられなくてはならないっていうところは、なんかつながりを分かりかねているように見えます。で、どうも私らバカだよなって思っちゃうんですけども、でも果たして私たちはこの群衆よりマシな理解をしてるんでしょうか。私に関してはどうもしてないような気がしてるんです。です。まあ、それはさておいて、次のイエス様の答えもなんとなく群衆の質問には直接答えてないんですね。で、光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこに行くかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。すごい教えです。で、でもイエス様ご自身は自分が光であるとはおっしゃってないんです。たとえ明白だったとしても、群衆の質問の直接の答えにはなってません。で、質問は、メシアでも死ぬんですか？人の子って誰のことですか？おっしゃられた意味をもうちょっと教えてください。って言ってるのに、答えは、光は今しばらくあなた方の間にある。なんとなく禅問答っぽいような気がします。で、さて、群衆が分かってないことに戻りますけれども、私たちはイエス様を取り巻くお弟子様たちや、群衆に比べて、まあ、利点があって、何を言われてもわからないアホな奴らと思いがちだけども、私らが分かってるのは、先人たちの教えや解釈をよく叩き込まれているからで、次に何が起こるか知ってるからです。で、もし私らがこの福音書の場面にいたらば、きっと同じことを聞いて、それってどういう意味？って同じ質問をしてるんじゃないかと思います。で、私なんかは質問する勇気がないかもしれません。で、よく考えると、私たちは同じ質問を今ここで問い続けていいのではないかとも思います。イエス様は私たち皆を引き寄せる。そのためには十字架の上で死ななくてはならない。とおっしゃいましたけれども、これは一体どういう意味なんでしょう。イエス様は、この死は、イエス様のこの死は、この死は本当に必要なんでしょうか。どうして必要なんでしょうか。私たち、 私はなんとなく受け入れちゃってましたけど、よくよくどうしてかなって考えると、そういえばよく分かってないなっていうことに気がつくです。で、そう思ったのは私だけではなくて、2000年の、この過去の2000年の間、数えきれないほどの神学者、牧師、司祭、教師、信者、求道者たちが、この質問の答えを探そうとしてきたと思うんです。で、十字架はどうやって人を救うんだろう。で、私もその端くれで午後にその話をもうちょっと詳しくさせていただけたらと思います。で、十字架が2000年前の出来事で私たちには関係のないものとするにはあまりにももったいなさすぎます。これではイエス様も死んだ価値がないのではとまで思ってしまいます。で、十字架が自分にとって救いとなるもの、意味のあるものと理解するには、その時代、文化、土地柄、社会背景にあった解釈をしなくてはならないと思います。で、過去に、本当にいろんな解釈があって、ごめんなさい、例を挙げて詳しくは言いませんけど、例えばアトーンメント、贖い、アンセルモが言った話です。それからピーター・ベラードが言った道徳の見本、それからルターなんかが言った身代わり、それから、誰だっけ、キリストが悪魔に打ち勝ったって言った、ちょっと名前を忘れました、ごめんなさい。それから犠牲、それからブラックセオロジーなんかでよく言われている連帯感、それから許しですね。そんな驚くほどいろいろな解釈が過去2000年の間にあったんですけど、で、私らは自分に合ったどうやって納得するために、それぞれ自分に合った解釈をして構わないと私は思います。そういう時代ですから、みんなが同じ解釈をするのは無理と思います。で、でも、こういう驚くほどいろいろ違う解釈の中で、一つだけ一致していることがあるんですね。それが、イエス様がおっしゃった、私は皆を引き寄せる、私に引き寄せるって言ったことで、いわゆる引き寄せて、私らと神様との関係を、良いものに戻して、いわゆる緊密で新しい関係に戻して、その、親しい関係の中で私たちが、生きていけるようにするということです。で、それをするには、やっぱり神の愛、嬉しいっていうことが必要なことだと。だから、十字架のいろんな解釈がある中で、それが一番共通点だと思います。神様、イエス様が亡くなられたことを、一般、従来の解釈では、イエス様は罪がないのに、みんなの罪を負って亡くなられたって理解されてました。で、実際神様の目から見るとそうなんです。神様に従って行動して十字架にかけられたわけですから、その通り、無罪なんですけれども。だけども、ユダヤ人やローマ人から見れば、いわゆる、神と同じところに身を置いて、支配者に対しては、いわゆる、脅迫みたいな立場になって、で、十字架にかけられるのは当然っていうのが、この世から見た立場なんですね。で、いわゆる追放される、裁きの日に追放される、地の、この世の目から見れば、ストロングフェローなんかも言ってるように、彼は有罪であったっていうことになります。だから、誰の目から見るかによって、罪を負った、罪かそうじゃないかっていうのが違ってくるわけですね。で、それで、で、その罪を負うのも、いわゆるイエス様が、貧しい者、それから、虐げられた者と、同じ立場に置かれて、その人たちのために働かれ、 れたためであって、いわゆる愛っていうことにおいては変わらないわけですね。で、その愛っていうことですけども、そんなに神々しくて遠いものではなくて、もっとエロスに近いものっていうのがこの頃の神学の風潮なんです。で、英国国教会の前の、主座主教の、ロワン・ウィリアムスも、God desires us って言ってるんですね。だから、いわゆるデザイアですから、本当に求めている、欲しがっている。神様は、そんな上から愛してるんじゃなくて、あなたが欲しい。あなたと一緒になりたい。なりたいと思ってる。そういうことなんです。で、さらにロワン・ウィリアムスが言われてるのは、ジュリアン・ノーウィッチの言葉をとって、いわゆる神様は私らを満足させたい、私らがいつも満ち足れた存在であることを望んでおられる。で、もしそうでなければ、神様はもっと他にそのことを、もっと他のことをして私らを満足させようとしてくださる。だから、もし仮に十字架で満足できないんだったら、もっと他にするだろうって、そこまで言ってるんです、ロワン・ウィリアムスが。そのぐらいの愛を理解するのが、理解して十字架を見ると、神様は私ら一人一人を呼んで招いて一緒になるように誘ってくださっている、十字架の上からっていうことだと思います。で、そういう、だけれども、神様は私らを、そういうふうに一緒になりたいって望んでおられるけれども、神様はコントロールフリークではないですから、私らに首に縄をつけて引き寄せることはなさらないです。で、そんなことはなさる必要もないんだと思います。全能ですから。で、だから、その代わりに、いわゆる、呼んで、招いて待ってらっしゃるわけですね。で、それに応えるのが私らのやることだと思います。で、その応えることが、いわゆる光の中を歩いて、光の異なるっていうのが神様に対する、お誘いに対する答えだと思うんです。で、そのために、神様が私らはどんなものになる必要もないし、たとえどこでどんな、あなたがどんなものであろうとも、私はあなたを欲しいんだよっておっしゃって、おっしゃってるんだと思います。で、そういう目でキリストを見て、で、どうして死んでくださったんですかって考えていくのが、そしてそれが光の子だと思うんです。で、それに分からなくても分かろうとすること、一緒に歩もうとすることが私らの務めじゃないかと思います。以上です。お粗末でした。